龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針、次世代へ適切な形で公共施設を引き継ぐために、問い合わせ企画課行政改革推進グループ、電話内線363。私たち市民の財産である公共施設が老朽化により突然壊れて使えなくなったら、必要以上に保有し続けて市の財政が破綻したら、今公共施設の老朽化が全国的な問題になっています。これは公共施設の更新問題と言われており、避けては通ることができない困難な問題です。公共施設の更新問題に対応するためには、市民の皆さんと一緒に考え、知恵を出し合いながら議論していくことが不可欠です。この議論の土俵とするために、龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針を策定しました。本方針は、龍ケ崎市の公共施設の現状と課題から問題を明らかにし、市の基本的な考え方を示したものです。今から計画的戦略的に取り組むことができれば、現世代の要求を満たすだけでなく、次世代に適切な形で公共施設を引き継ぐことができます。公共施設の全体最適化と財政運営を両立し、市民の皆さんが安心して日常生活を送れるよう、全庁一丸となって取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。1. 基本方針策定の背景。公共施設の更新問題とは。我が国では、高度経済成長期に、市役所、小学校、コミュニティセンター、図書館などの公共施設、箱物などを一斉に整備してきました。このため、一斉に建てられた公共施設は、一斉に更新時期を迎えることとなります。反面、少子高齢化の進行や人口減少社会への突入、厳しい財政状況下における更新費用の確保や、社会経済情勢の変化により、公共施設が担う役割の見直しなど、質量両面から公共施設全体の在り方を見直す必要があります。これらを一体的に解決しなければ、公共施設、箱物は、物質的、機能的に朽ちてしまうことが予測されており、公共施設の更新問題と言われています。この公共施設の更新問題は、どこの自治体でも必ず起こる性質のものであるため、箱物は時限爆弾とも称され、自治体共通の課題となっています。公共施設の更新問題の今後の取り組みとしては、3通りの方法が考えられます。第一の取り組み、優柔不断で決断できない。考えられる結果は第一のシナリオ、公共施設の機能停止、公共施設の崩壊です。第二の取り組みは、無計画で無理な借金で対応。結果は第二のシナリオ、財政破綻です。第三の取り組みは、計画的、戦略的な早期決断、対応です。結果は第三のシナリオ、公共施設マネジメントです。龍ケ崎市は第三のシナリオを目指しています。2. 本市の公共施設の現状と課題。1. 基本方針の目的。本市では、ニュータウン開発や讃岐駅周辺開発などの市街地整備に合わせて、昭和50年代から平成10年代にかけて、公共施設やインフラの多くを整備してきました。本市は、我が国全体の状況と比べると、公共施設の老朽化度は比較的低いものの、公共施設の更新問題を避けて通ることはできません。市民の共有財産である公共施設を効果的・効率的に活用することは、現世代の需要の充足と次世代にとっての重要な機能の確保につながり、持続可能な地域経営の基盤になるものと考えます。このため、本市の公共施設の現状を明らかにするとともに、今後の管理運営や維持更新に関する基本的な考え方をまとめ、計画的、戦略的、かつ組織的に 公共施設の更新問題に取り組むことにより、公共施設が担う必要性の高い機能を確保しつつ、財政状況の悪化を回避して、公共施設の全体最適化と財政運営を両立するという第3のシナリオの実現を目指すこととします。日本全体と龍ケ崎市の公共施設の現状の年代ごとの比較が図で表されています。日本全体、主に都市部では、昭和20年代から40年代にかけて、高度経済成長期に集中的に公共施設を整備。昭和50年代から平成10年代にかけて、公共施設の更新、大規模改修時期。平成20年代から40年代にかけて、公共施設の更新、建て替え時期を迎えます。龍ケ崎市では日本全体よりほぼ30年遅れて、昭和50年代から平成10年代にかけて、龍ケ崎ニュータウンの開発期に集中的に公共施設を整備。平成20年代から40年代にかけて、公共施設の更新、大規模改修時期。平成50年代から70年代にかけて、本格的な更新時期を迎えます。2. 公共施設の総量。1. 公共施設の用途別建物の延べ床面積。平成23年度、本市が保有する公共施設の延べ床面積は、東京ドーム 46,755 平方メートルの約 4.2 個分、197,164 平方メートルです。そのうち、小中学校などの学校教育系施設が全体の約6割、63.0%、うち小学校 35.5%、中学校 25.5%、その他の教育施設 2.0% を占めています。次いで、延べ床面積が多い施設は、総合運動公園などのスポーツ・レクリエーション系施設 7.3%、文化会館・コミュニティセンターなどの市民文化系施設 6.5%、市営住宅などの公営住宅 5.8%、市役所庁舎・第二庁舎などの行政系施設 5.4%、総合福祉センター・ひまわり園などの保健福祉施設 3.1%、農業公園豊作村・龍ケ崎市民農園などの産業系施設 2.6%、保育所・三三館などの子育て支援施設 1.9%、歴史民俗資料館・中央図書館などの社会教育系施設 1.6%、管理棟・トイレなどを含む公園 1.1%、駐輪場・市営斎場などのその他 1.7% となっています。2. 公共施設の築年別整備状況及び耐震化の状況。本市は、新市街地の開発により人口が急増した昭和50年代後半から平成10年代前半にかけて、小中学校をはじめとする公共施設を集中的に整備してきました。公共施設の築年別整備状況。人口の推移が折れ線グラフ。各施設の整備状況が棒グラフで、1966年から2011年まで表されています。1965年以前の公共施設は、建て替えなどにより現存しません。延べ床面積は 19.7 万平方メートルで、1人当たりの延べ床面積は 2.49 平方メートルです。人口は、1965年までは3万3000人程度でしたが、龍ケ崎ニュータウンの入居開始が1980年代に始まり、2001年までに約8万人近くになり、人口増加率が全国2位、県内では1位でした。この時期に公共施設、特に学校教育系施設を集中的に整備しました。1974年、市役所庁舎、1984年、文化会館、2002年、辰野古アリーナ、2007年、慣れ芝小学校が整備されています。耐震化の状況は、 学校施設の耐震化を優先的に推進した結果、小中学校全19校の耐震化が完了しています。耐震補強が必要な公共施設は、わずか3550平方メートル、1.8% となっています。3. 公共施設築年別の建物面積の割合。築30年を超える施設は、一般的に大規模改修が必要と言われますが、本市の公共施設で築30年を超える施設は全体の約2割です。これが10年後には全体の約5割に達し、20年後には約9割を占める見込みとなり、今後急速に老朽化が進みます。公共施設築年別の建物面積の割合が円グラフで示されています。平成23年度には、築40年以上の建物面積は 2.3%、築30年以上40年未満は 14.6%、合わせて築30年以上の建物面積は 16.9%、築20年以上30年未満は 34.2%、築10年以上20年未満は 36.1%、築10年未満は 12.7% です。10年後の平成33年度には、築10年未満はなくなり、30年以上が 51.1%。20年後の平成43年度には、築20年未満はなくなり、築30年以上が 87.2% になります。3. 需要動向。人口減少及び少子高齢化の進行に加え、年齢階層別の人口数、その割合が変化することで、公共施設として必要な規模の変化が予測されます。また、人口動態や社会経済情勢の変化に伴うライフスタイル及び価値観の変化などにより、公共施設に対するニーズの複雑多様化が予測されます。今後は、公共施設に求められる規模、役割・機能の見直しなど、公共施設全般にわたる検証とともに、長期的な需要動向を勘案し、適切に対応する必要があります。これまでの公共施設の整備状況、人口推移及び将来推計。1964年から2035年までの人口、0歳から14歳の年少人口、15歳から64歳の生産年齢人口、65歳以上の老年人口が折れ線グラフで、各公共施設の整備状況が棒グラフで表されています。総人口は2015年を境に減少、生産年齢人口は2005年を境にわずかずつ減少、年少人口と老年人口は2005年を境に逆転し、2035年には年少人口は約8000人に減少し、老年人口は増加し約2万5000人。生産年齢人口は1990年とほぼ同じ4万人に減少します。公共施設の面積は1990年の 12.3 万平方メートルより 7.4 万平方メートルも多くなります。現有する公共施設を現在より少ない生産年齢人口で維持することが可能でしょうか。以上、ここまでの担当は古谷でした。
4. 公共施設の将来の更新費用の推計。今あるすべての公共施設を今後40年間維持するための更新費用は664億円程度であり、1年あたり16億6000万円の経費が必要となります。現在の公共施設投資的経費の 1.5 倍です。投資的経費とは、支出の効果が資本の形成のためのものであり、将来に残る施設などを整備するための経費のことです。公共施設の将来の更新費用の推計を示した棒グラフが掲載されています。直近5年平均、公共施設投資的経費既存更新分及び新規整備分は10億9000万円。現在までのストック、 平成23年度2011年度の延べ床面積は19万7000平方メートルです。10年後20年後は大規模改修が増え、30年後40年後には建て替えが増えることが予想されます。したがって年更新費用の試算16億6000万円の財源不足が毎年生じ、すべての公共施設を現状通り維持更新することは困難と推測されます。なお、公共施設は耐用年数60年での更新を前提に、整備年度ごとの延べ床面積に更新単価を乗じることにより試算しています。3、基本的な考え方。1、基本方針のコンセプト。現世代の需要を充足し、さらに次世代へ適切な形で公共施設を引き継ぐこと。公共施設を再編成するにあたっては、現世代の需要に応えつつ、必要性の高い機能を今後も確保する必要があります。コンセプトの形という言葉には、公共施設の機能、ありようという意味を当てました。公共施設は箱物と言われますが、次世代には箱ではなく形を引き継いでいくという思いを込めたものです。箱を持たずにサービスをいかに行っていくか、残していく箱をいかに活用していくか、市民と協働し、専門的なノウハウや資金を有する民間事業者などを活用しながら、新しい形を創造していくことを目指します。2、基本方針の位置づけ。本方針は、龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例第9条に基づき、本市の公共施設の管理指針に位置づけるものです。3、対象施設。84施設。本市が保有する公共施設のうち、延べ床面積がおおむね100平方メートル以上の公共施設。4、計画期間。平成24年度、2012年度から平成63年度、2051年度までの40年間。公共施設の耐用年数は数十年であり、長期的な視点が必要なため、ただし、社会経済情勢などの変化に対応するため、原則5年ごとに見直し。4、基本方針。1、総量の削減。目標は40年後に延べ床面積3割削減。更新費用の推計結果から明らかなように、40年後に維持できる公共施設は、現在の7割程度。直近5年平均公共施設投資的経費10億9000万円割る年更新費用の試算16億6000万円。さらに道路や下水道などのインフラの更新費用を加味すると40年後に維持できる公共施設はますます少なくなります。その上、今後の生産年齢人口の減少による税収減及び少子高齢化による社会保障関係費の増加などの財政運営上のマイナス要因を考慮すると、これまでと同水準の投資的経費を維持することさえ難しいことが予想されます。しかし、単に公共施設を削減すると、必要性の高いサービスすら維持できないことになりかねないため、本方針では、必要性の高い公共サービスを今後も維持するため、効果的、効率的な管理運営や施設の長寿命化の取り組みを推進して3割の削減量を目指します。 1. 多機能化・複合化の推進。一つの公共施設で2つ以上の機能負荷。 2. 優先順位の設定。統廃合の基準に基づき対象施設の優先順位付け。 3. 官民連携PFI、民間施設の活用の推進。PFI とは、民間資金等を活用した社会資本整備のことで、民間企業が主導し、その資金調達、経営管理などのノウハウを活用する社会資本整備の手法のことです。4、建て替え時の見直し。建て替えの際は、スケルトンインフィル方式を基本。スケルトンインフィル方式とは、イメージ図によると、スケルトン、 構造体の中のインフィル・間取りを主要目的に応じて変更できるようにすることです。5. 新設の抑制。ただし、政策的に新設が必要な場合、総量規制の範囲内で検討。6. 広域連携の推進。複数の自治体で公共施設の機能を補完。7. 資産の圧縮。施設や用地の売却により、建て替えなどの財源確保。2. 既存施設の有効活用。利用形態、運営形態の改善、新たな行政需要を踏まえた多用途への転用など、既存施設の有効活用を推進します。3. 効果的、効率的な管理運営。本市は、これまでもファシリティマネジメントの取り組みによる良好な管理と、委託料の削減などで効果を上げてきました。ファシリティマネジメントとは、公共サービスの向上に努めながら、できうる限り少ない経費で適切な施設の経営管理を行う手法、通称 FM です。今後はさらに取り組みを強化するとともに、市民ニーズの充足に必要な運営に改めることが求められます。なお、災害発生時にも公共施設は重要な役割を担うことが考えられるため、防災機能の強化の観点も重要です。1. 計画的な維持管理による長寿命化、予防保全。 2. 官民連携、指定管理者制度の導入の推進。 3. 使用料・手数料の見直し、受益者負担の適正化。 4. 防災対策の推進。公共施設の更新問題という爆弾を、総量の削減と効果的・効率的な管理運営、そして既存施設の有効活用で安全なものにするというイメージ図が掲載されています。5. 公共施設再編成を推進するために。1. 行動計画の策定。個別の公共施設の見直しは行動計画において定めます。行動計画は持続可能な地域経営の観点から、中期的な期間において、主に老朽化が進む公共施設の統廃合や、建て替えを含む適正な機能の確保、及び効率的な管理運営を実現するための計画とします。第1期の行動計画は、トライアル事業と位置づけ、具体的手法の検証、及びその有効性を確認します。トライアル事業の検証結果を踏まえ、第2期以降の行動計画では、見直し基準による優先順位に沿った計画を策定します。計画は、平成28年度、2016年までを第1期、平成33年度、2021年までを第2期、平成34年度、2022年からは第3期に入ると予想する図が掲載されています。2.再編成を行う公共施設の優先順位の設定。再編成を行う施設の建て替え、大規模改修、統廃合の分類及び適用時期の優先順位の基準を設定します。基準の設定にあたっては、施設の老朽化などの物理的状況や稼働状況、コストなどを考慮します。さらに、公共施設に求められる必要な機能、今後の需要動向についての分析を行います。また、無作為抽出による市民アンケートを実施し、地域防災計画についても考慮します。3. 推進体制の整備。PDCA サイクルによる本方針の進行管理を行うとともに、外部識者による専門的視点や市民の視点による納得性の高い評価を行います。PDCA サイクルとは、マネジメント手法の一種で、計画プラン、実行ルー、点検チェック、改善アクションのプロセスを順に実施することで、業務を継続的に改善することです。さらに、修繕計画などの情報を一元的に管理する体制を整備します。また、公共施設に関する情報を積極的に公表し、 市民参画による意見交換の仕組みを構築します。4. 中期財政計画との整合。中期財政計画とは、持続可能な財政基盤の構築のため、財政運営目標の達成に必要な取り組みを定めた計画のことです。計画期間は平成25年度から28年度までです。ライフサイクルコストの試算、財政負担の平準化、
財源確保の見通しなどを勘案した
優先順位に基づく計画的な改修・更新を基本に、中期財政計画との整合性に留意して行動計画に反映します。また、更新費用の財源となる基金の積み立て、借金である記載の抑制に努めます。市公式サイトでは、より詳しい情報や分かりやすく解説した漫画版公共施設再編成の取り組みを公開しています。ぜひご覧ください。ホームページアドレスは http://www.city.茨城.jp/sisetu-saihensei。 また、公共施設再編成のシンポジウムを8月10日土曜日午後に文化会館で行う予定です。詳しくは、留保6月号後半号でお知らせします。以上、ここまでの担当は静谷でした。